さんおはようございます。今日はヨハネ第一の手紙の2章の18節から23節のところから反キリストの力の中でと題してお話をいたしたいと思います。前回私は出来事を通して語られる神と題してお話をいたしました。今回は反キリストの力の中でと題してお話をいたします。ヘブル語アラム語のダバールという言葉には言葉という意味と出来事という意味の両方があるということをお話しいたしました。ヨハネ1章の1節、今日もこの最初のページに書きましたけれども、キリストは言葉なる神であるということであります。聖書はこう述べています。はじめに言葉があり、言葉あり、言葉は神と共にあり、言葉は神なりき。現代のヘブル語新約聖書ではこの言葉をやはりダバールと表しております。私たちの周りには日々あらゆる出来事が行き交っております。その出来事の中に神が語られるダバールが存在しているわけであります。私たちの周りには、私たちの力ではどうすることもできない、私たちがコントロールできない出来事が起こってきます。悪い出来事が起こってきます。例えば戦争に巻き込まれる、これは自分の力ではどうすることもできません。地震や洪水という天災に見舞われるということもどうすることもできません。私たちが年を置いて何もできなくなっていく、これも自然の摂理であり、どうすることもできません。このようなことに出会うときに、私たちはそれではどうすればよいのかを私たちは祈り求めていく。それしかできませんが、そのように私たちはそのことを受け入れていくということが大事であります。でこのような出来事以外に、自分が何らかの判断をしなければならない。このことを言うべきか、言わざるべきか、あそこに行くべきか、行かざるべきか、という行動を起こさなければならないことがあります。判断を間違えれば、多くの場合は悪い結果になることがあります。この時には祈りの中で御言葉によって導かれる必要がありますが、それ以外に起こってくる出来事の中でダバールを聞かなければならないわけであります。でまたこれと反対に、自分にとって好ましい出来事が起こることがあります。このような好ましい出来事の中にあっても、私たちは慎重に行動し、同じく祈りの中に導かれ、同時に起こってくる出来事の中でダバールを聞かなければならないのであります。最後に、自分のコントロールの外にある喜ばしい出来事に出会う時があります。例えば突然世の中で高い評価を受け、高い地位に推挙されるような場合であります。思っても見なかった幸運が起こってくる場合でもあります。この場合は謙虚にそれを受け止め、神に感謝し、その後の祝福を祈る必要があるのであります。いずれにしても私たちの人生は、神の前に、神の御手のもとにへりくだらなければならない。これが私たちの原則であります。前に示しました、第一ペテロの5章5節、ヤコブの4章の7節、合わせて今月皆様にお送りいたしました SMS の内容であります。何じら力ある神の御手のもとにへりくだれ、時に及んで何じらを高くしたまわんためなり、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えたもん。この言葉に感動した一人の方が私に語ってくれました。やはりへりくだらなければならないんだな。一人一人その時出会う神の言葉がありますけれども、その中でも特別にその人に語りかける時のところの神の言葉があることをもう一度知らされました。今月も、来月ですね、7月になればまたお送りしたいと思います。ちょっとファンを止めます。寒いので止めました。私は3000数百年前に書かれたルスキを読んで大きな励ましを受けました。このことにフランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーもこのルツの信仰に感動し、1857年に落ち穂拾いという絵を描いています。これですね、何度も皆さん見られたと思いますが、これは何のヨーロッパの一つの風景なのかと思っているかもしれませんが、これはミレーがルツ記を読んで、そしてルツが落ち穂拾いをしながら自分の人生を送っていった。その中にやがてこの、導かれて、この結婚するというところに導かれていくわけであります。そのようなことをこの後少しお話しいたしますけれども、これはこの絵なんですね。で、ルスキというのはこの三千数百年前に書かれた詩詩の中ではなくて詩詩の時代のことが書かれているわけであります。ルスキ、詩詩記、サムエル記というのは一つのグループでありまして、モーセ、ヨシアによる出エジプトのことが起こって完了して、ユダヤの民がカナンの地に定住した後の話であります。で、このヨシアもまたモーセも死んだ後、民を導く指導者がいなくなった獅子時代に、部族の指導者たちがこの、イスラエルの民を導いていきます。で、この後それではその混乱な時代が起こりまして、その詩詩記の時代というのは暗い時代でありました。イスラエルの民はせっかく導かれたのに、周りの偶像礼拝の国々の影響を受けて偶像礼拝に受けていく、そのような中からその後、王サウルという王が出てき、ダビデという王が出てくる、このようなその中間時代の話であります。この時代、ユダヤの人たちは聖書の神から離れ、周辺の国々の影響を受け、偶像礼拝に陥っていきましたが、その中でルツは異教の女性でありましたけども、ナオミの夫エリメレクの死後、ナオミの兄息子マフロンの妻となりました。で、この名前は皆さん覚えられないと思いますので、覚えなくて結構であります。ナオミとかルツというのは、ナオミというのは、まあ、女性の名前で日本語でもなってますよね。ナオミさんという方いらっしゃいます。ルツという方も、ね、おられますね。内村鑑三の娘さんはルツ子という名前でしたね。で、私の知っている人の娘さんもルツという名前なんですね。ですから、このナオミとルツというのは覚えやすいので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、このナオミのお母さんのナオミさんの主人は死にました。そしてその後、このルツは長男の 嫁になりますけれども、その長男も死にました。その後その次男も死んで、お母さんの義理のお母さんのナオミとルツだけになったんですね。たちまち経済的に行き詰まりました。そしてお母さんはナオミに言いました。私とついてきてももう本当に生活ができない。あなたは故郷のモアブ、偶像礼拝の国であるけれども、モアブに帰りなさい。そしてそこで自分の生活をしなさい。このように強く勧めたんですね。これに対してルツははっきりと、自分の神は聖書の神であると信仰告白し、ナオミと共に生きていく。裕福な人の畑に行ってこぼれた落ち葉を拾って、それを集めて食料していく、そういう道を歩くということを決断したんですね。ルツ記の一章十六節を読んで、私はたくさん感動する場所があるんですけども、これは私たちの生活につながるものであります。ちょっと読み出します。ルツは言った。このお母さんのナオミに言ったんですね。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように、私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように、このように述べています。ルツは義母ナオミの信仰を引き継いで生きていくとここで述べているわけであります。どんなことがあっても聖書の神から離れない、偶像の神には戻らない。ルツはその後落ち葉拾いをしながら生計を立てて行きます。その中でこの親戚のボアズという、裕福な土地を持っている人の土地の落ち葉拾いをしたとき、このボアズに見初められて、そしてこのボアズとやがて結婚することになったわけであります。このようにして不思議な導きによって、ボアズはルツはボアズと結ばれることになりました。ここに実は神の計画があったんですね。聖書はこの異教の女ルツからキリストが生まれたことをマタイの福音書で述べています。そのところを見ていきたいと思いますが、マタイの一章の五節に、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、今言いましたように、このボアズというのはやがてこの夫となる方ですね。ボアズにルツによって、異教の女ルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。そしてずっと経図が書いてありますけれども、16節になりますと、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。私たちもどのような逆境の中であっても、救い主キリストから離れてはいけないのであります。なぜなら神は私たち一人一人に計画をお持ちであるからであります。で、このように私たちは異教の女ルツがもしもモアブに帰って故郷で豊かな生活をし、偶像礼拝に戻っていくとしたら、このキリストの系図はここで断たれてしまったわけであります。神の計画は私たちが考えて以上のものであります。とんでもないようなことが起こったとしても、私たちは神の側に立っておかなければいけない。イエスは救い主であるという告白の上に立っておかなければならない。私たちには神の計画のすべてを知ることができないからであります。 今日のテキストのヨハネの手紙の第1の2章の18節は、今は終わりの時であると述べています。でこのところですね、今日のところ、小さい者たちよという言葉が書かれています。これは新改訳の2017では幼い者たちよと書いてありますが、実はこれは子供とか赤ちゃんに言った言葉ではありません。小さい者たちよというのはキリストを信じて間もない人々に対して語られている言葉であります。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。このように一世紀の後半ですね、紀元80年ぐらいから90年がこのヨハネの手紙が書かれた年代であります。ありますが、そのように一世紀の教会の中にイエスは救い主ではないという人々が出てきた。教会の中から出てきた。でこれがですね、反キリストがいよいよ現れましたということですね。この反キリストはやがて世界を動かし、戦争を起こし、人類の滅亡へと導いていく。しかしサタンは成功しない。キリストが再び私たちのところに来て、この私たちの世界をお救いになる。このことが実はこの黙示録に書かれている、イエス様の言葉にも書かれている。そしてルカの福音書の2章にも書かれている。私たちはそのような歴史の中の今日を生きているわけであります。まず元に戻りますけれども、まず反キリストは教会の中に現れました。重要なパウロの手紙、福音書などはすでに集められておりましたが、まだ新約聖書は完成しておりませんでした。使徒ヨハネは十分に知識のない一般のキリスト者に、小さい者たちよと呼びかけ、反キリストが現れてきた状況に危機感を覚え、今は終わりの時ですと警告を発したのが、このヨハネの2章の18節の言葉であります。一世紀の終わり、すなわち、2世紀に入ろうとする紀元90年の時には、イエスはキリストである、救い主である、メシアであるということは教会の中ですでに定着をしておりました。しかしローマ帝国の激しい迫害の中で、反キリストは何としてでもイエスは救い主というこの告白を変えようとしていたのであります。この96年にローマ皇帝ディオクレティアヌスの迫害によって、このヨハネは実はパトモスという島に流されてしまいました。そこで書いたのが黙示録ですね。ですからもう本当に危機迫る時でありました。でヨハネはこの手紙の中で19節でこう述べています。この反キリストについてですね、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。でこのようにですね、このイエスは救い主である、メシアである、というキリストであるということが語られている教会の中で、この反キリストの人たちはそれを否定して、ついに教会から出ていったというんですね。そして残された教会の人々は、ですからこの時代というのは、実はこのヨハネがこの20節で示す、2章の20節で示すように、 もう完成を、イエスはキリストであるということは完成していた。すでにあと50年もすれば、私たちが知っている使徒信条のもとである古ローマ信条、古というの古いローマ信条が形を整えつつあった、こういう時代ですね。で、続けてヨハネは2章の20節で、私たちが聖霊によってこのことを知っている。イエス様は確かに私たちの救い主であり、イエス様を信じることは父なる神を同時に信じることである。このことをあなたは分かっている。このように2章の20節から23節で述べております。ちょっとお読みいたします。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからである。また偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とはイエスがキリストであることを否定する者でなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は、御父を持たず御子を告白する者は御父をも持っているのです。このようにこの歴史の始まり、イエス様が来られた時から始まったその歴史の中に反キリストはついに姿を現した。この21世紀の時にはその反キリストは具体的にこの人類に対して戦争を起こし、飢饉を起こし、そして人類が互いに憎み合う世界を作っていっているということが私たちは知っております。で、この時にですね、1世紀が終わってついに2世紀に入る時に、もうすでに教会は信仰告白を確定しておりました。イエスはキリストである。で、私たちはそれを使徒信条という形で知ってるんですけども、実は紀元140年頃に作られておった古ローマ信条、古いローマ信条というのを今皆さんにお示しいたします。普通から見ておればですね、どこに今の使徒信条との違いがあるのかわからないほどであります。こう書いてあります。我は全能の神を信ず、我はその一人子我らの主キリストイエスを信ず、主は聖霊と乙女マリアとより生まれ、ポンテオピラトのもとに十字架につけられ、葬られ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、父なる神の右に座したも、賢より来たりて、生ける者と死ぬる者とを裁きたまわ、我は信ず、聖なる教会、体のよみがえり、永遠の命を信ず。ほとんど使徒信条と一緒ですよね。これがもうすでに一世紀の終わり、二世紀の始まりには確定していた。私たちはこのように歴史的な信仰の上に立っている。聖書の記録は4000年の歴史の洗礼を受けた書物である。この言葉は、新約聖書は2000年の歴史の洗礼を受けて検証された書物であります。私たちはその上に確信を持って信仰を持っているわけであります。反キリストと呼ばれる悪の力は現在も私たちの歴史の中に働いております。主イエスはこのように言われました。マタイの福音書の24章の4節から13節ですね、途中ちょっと省きましたけども、はっきりと戦争が起こる、人と人とが憎みや愛が消えていく、そのようなことをイエス様は言われました。そして人類には救い主が再びやってくる。このことがマタイの24章の4節から13節に書いてあります。お読みいただきます。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、 私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。主の名を呼ぶ者は誰でも救われます。この後そういうふうに続きます。主というのはイエス様ですね。どのような歴史の中に天変地異が起ころうとも、主イエスは救い主である、キリストである、メシアである。この信仰の上に立っているのは私たちはびくともしないのであります。主イエスが私たちの世界に来られた2000年前から終わりの時が始まりました。ですから主イエスの言われる通り、今も偽キリスト、偽預言者、反キリストが多く現れております。今から100年前の1914年6月28日に第一次世界大戦が始まりました。はじめはオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子夫妻がセルビアのサラエボで暗殺されたという一つの事件がありました。しかしそれは単独の事件でありまして、世界に影響を及ぼすことではありませんでした。しかし突然オーストリアがセルビアに宣戦を布告し、その戦いは一挙に拡大し、誰もが予想しなかった全ヨーロッパの戦いに広がったのです。4年間の戦争で兵士が900万人、民間人1000万人、合計2000万人近くが亡くなりました。これが第一次世界大戦ですね。何もなかった一人の皇太子夫妻が暗殺されたということだけでありました。しかし突然、オーストリアがセルビアに宣戦を布告し、戦争が始まりました。で、ここで第一次世界大戦は終わりましたけれども、もっと恐ろしいことは、第一次世界大戦のドイツ兵士の中にヒットラーがいたことでありました。ヒットラーは次には第二次世界大戦を引き起こし、1939年から6年間で、その死者数は第一次世界大戦の数倍の5000万人から8500万人になったと言われています。これは聖書の言葉の通りであります。反キリストが歴史の中に着々とその計画を進めているということであります。今や遠くで起こっているウクライナとロシアの戦争が北朝鮮を巻き込んで私たちの近くまでやってきました。今までの戦争との違いは、人類が滅亡する核爆弾をこの世界は持っているということであります。反キリストの計画は着々と進んでいるように見えますが、私たちはびくともしません。私たちは主イエスを告白する神の側に固く立っているからであります。もうしばらくすれば黙示録が示すように、キリストが勝利をする時が来ることを私たちは知っています。ですから私たちはどんな試練の中にあっても、このイエスは救い主である、この信仰告白に立たなければならないのであります。最後にもう一度大事なことをお読みしたいと思います。偽り者とは、イエスはキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御子と御父を、御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父を持っているのです。お祈りしたいと思います。父なる神様、あなたは今も 出来事の中にあなたのメッセージを含ませて語っておられることを覚えます。どのような出来事が起こっても私たちは御言葉と出来事の中にあなたの御心を知ることができることを感謝いたします。どうかそのような落ち着きと信仰を与えてくださるようにお願いをいたします。そしてどんな環境の中でもイエス様は私の主である、メシアである、キリストであると告白する側に立っていることができますことを感謝します。あなたは私たち一人一人にご自身の計画をお持ちでありますから、そのことに信頼いたしたいと思います。どうか私たちの人生を導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。